鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター、釧路臨港鉄道の会代表の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄尾代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です。よろしくお願いします。
はい、はい、斉藤さんです。さあ、それでは鉄尾鉄子の部屋、まずはオープニング、星さんの鉄道ニュースのコーナーからです。
はい、ちょうどこの、春がだんだん近づいてきましてですね、
はい、
JR グループでは、恒例のですね、青春18切符をまもなく発売いたします。
はい、
発売期間がですね、2月20日ですから、明後日から、
はい、
3月31日までが発売期間 でこの切符を利用できるのが、3月1日から4月10日までです。おさらいのためにちょっとお話ししますと、はい、青春18切符っていうのは普通列車の自由席に限り、1日何回でも乗ってもいいですよっていう切符ですね。でこれが、5枚ついてまして、
はい、
で値段が1万2000飛んで50円ですから、これを5で割ると2000なりがしが1日分ですと、はい、ということはですよ、例えば釧路と根室の間を単純に往復するだけで6000円弱かかるんですね。ですからこの1ヶ月の間に根室を5往復する方は、
はい、
この切符を買った方が断然安いんだろ
う。そうですね。
で、一人で、私のように乗り狂ってもいいんですけどもグループでもこれ使えるんですよね。はい、だから2人3人でもこの切符使って、で、余った切符はカタカタって言いますか、また、どっか次はこう標茶に行くとか摩周に行くとか、
はい、
っていう時にも使えますので、大変便利な切符になっておりますので、ぜひ普通列車の旅を、今ちょっとこういう季節なのでね、本当に十分感染対策をされて普通列車の旅行をしていただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。まずは星さんの鉄道ニュースのコーナーからでした。
はい、
さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、今週と来週はですね、ちょっと専門線の話をちょっとしたいなと思いました。
はい、
実はこの話をしようかなと思ったのはですね、ちょうどつい先週ですね、
はい、
JR 北海道から重大な発表がありまして、
いやー、重大でした。
いやー、もうこれはもうおーっていうような感じだったんですけど、これ何かっていうとですね、はい、ちょうど今運行しております、
はい、
専門線の SL 冬の出現号ですね、釧路と標茶の間、はい、いやー、これ将来っていうか来年走るんだろうかなと思ってちょっと内心ビクビクしてたんですけども、JR 北海道のから発表がありまして、
はい、
約4億円をかけて、
はい、
改造並びに、修繕をがっちりやると、
はい、
いうことで、発表がありました。この SL 冬の出現号は2000年から走り始めまして、
はい、
もうすでにもう20年以上が経過をしております。で、機関車も昭和15年ですから1940年生まれということで、
はい、
もう80歳を超えてですね、かなり老体に鞭打って、走っておりますし、でもう一つちょっと心配だったのが、実はこれに引かれている客車もですね、
はい、
相当痛みがそばで見ると激しくてですね、外装もちゃんとペンキが塗ってあるんですけども、はい、ちょっとボコボコになったりとかですね、ちょっとトイレが水がとかですね、そんなような不具合がいろいろとあって、で本当に僕らもこう心配してたんですが、 JR 北海道さんがいわゆるこう清水の舞台から飛び降りる、
はい、おっしゃってましたね社長さんが、
投資しますということでございます。はい、それだけやっぱりこの観光にかける意気込みが、
はい、
随分こう伝わっ てきましたんですね、うん、
嬉しいですね。
いや大変嬉しい話だと思います、はい、それでこれからですね今年、令和3年度と言いますか今年2021年は、この SL を、まあ、全権交番というですね車でいうところの車検なんですね、はい、これを受けて、きちっと、この全権交番というのはですねもうネジ一本一本全部ばらしてで不具合があったものについてはもう直すというような感じなんですね。それから客車の方もですねいよいよこう大規模工事を始めることになりました、はい、SL フェネス元号の、客車のですね 1号車とそれから5号車に、ディーゼルエンジンが積んであるんですね、はい、でこれのエンジンを回すことで、電気を起こしてそれでドアの閉めたりとか開けたりだとかそれから電気をつけたりだとか、はい、まあ、いろんなことをで電気を使ってるんですけどもそのうちのちょっと片っぽがですねディーゼルエンジンが調子悪くて、はい、今確かエンジン1機だけしか動いてないんですよ。だからギリギリの状態で今客車も運行しているという、はい、非常に厳しい状態だったんですがそれをまあ根本的に、直しますということなんですね、まあ、どういうふうにこう改造されるのかはですねこれも実は私たちも非常に今どうやってディーゼルエンジンを直すんだろうかねなんですねもうすでにもう、マニアの世界に、入っておりましてどこのエンジン使うんだろうかねとかですねそんな話に、ちょっとな今なってる途中なんですね。まあいずれにしましてもこれがまあ延命をするということですので、まあ、一層私たちこう地元にいる人間としては、はい、大事にしていきたいですし、まあ、今コロナでなかなか外国の方を含めて観光客の方が、はい、まあ、出現後ちょっと今少ないんですけれども、あ、ただですね私がなんか見てる限りでは、いや地元の特に家族連れの方がすごく乗っててですね、これはこれで、あ、はい、なんかいい風景だなと思っていい、はい、見ておりましたし、なんか沿線の方々の手を振る、率が非常になんか高くなっているような感じも受けましたので、はい、まあ、よりもっとこれからですねこの列車を育てるために、自分たちの、まあ、沿線に住んでいる人たちがなんか本当にもう手を振るだけでもいいですし、まあ、乗っていただき、はい、であと我々が協力をするというような構図ができれば、なんかもっともっとなんか釧路とか標茶とかですね、あれ弟子とか沿線にも随分、はい、いい影響を与えるんじゃないかなと思って、見ております。非常にいいニュースがちょっと飛び込んできましたので、はい、今回はちょっと専門線の話をですねしたいと思うんですが、まずその作家の方々でも、はい、まあ、旅行作家の方ですね、うんうんうん、随分本を出されてるんです、はい、それでその鉄道旅行をの作家の方々がですねやっぱり専門性のことも書いておりまして、で今日はですね北海道にお住まいで、この番組のタイトルにもなってます徹子の、まあ、代表的な方って言っていいんでしょうかね、はい、矢野直美さんが、うん、これまでも本をいろいろと出しておりまして、専門性すごく大好きな方で、はい、いろいろ書いておりますのでちょっとご紹介をしたいと思うんですね、はい、まず1冊目に矢野さんの本をご紹介するとですね、これは2001年に発行されました全線ガイド北海道列車の旅っていう本です、うん、はい、北海道新聞社さんからこれは出版をされています。2001年に発行ですから、SL が走り始めて2年目の時にこれが書かれているんですね、はい、でこの時は網走から釧路まで釧網線に冬乗りましたんですね、はい、で網走を出る時にはもう今ちょっとなくなって、はい、流氷物語号っていうキハ40っていうので今走ってるんですけど、はい、この時はですね流氷のロッコ号に、うん、乗っておりまして、で写真の絵がですねやっぱりこのノロッコ号にもダルマストーブがつけられてますので、ここで、はい、スルメを焼いてる絵とかですね、まあ、こういうのが載ってたらですね、はい、で、この時矢野さんはですねこの流氷ノロッコに乗って知床斜里まで行き、それでこの時は マウントレイクマシュー号っていうですね、臨時列車が当時走ってたんですね、うん、この流氷の6個号を乗って、でこのマウントレイクマシュー号っていう観光列車に乗ると、はい、そのままこの SL 冬の出現号に、まあ、乗れるという、まあ、そういう臨時列車が当時は出てたんですね、はい、でこのマウントレイクマシュー号はですね、なんかちょっとした展望が効き、はい、で座席も大変いい列車で、これ私も1回だけ乗ったんですけども、うん、まあ、ちょっとなんか専門線に入るにはちょっと何ですかね、いつもなんか普通の列車しか乗ってなかったので、こういう列車がその専門線に走るのは非常になんか、はい、名誉っていうかちょっとびっくりしたなっていうようなそういう列車だったんですね、はい、でこれに乗って、今度はの SL 冬の出現号に乗り、それでこれ取材をしておりまして、もちろんその網走からずっと一緒だった、女性客2人連れにインタビューをしておりまして、はい、でこの方はですね、鹿児島から2泊3日のツアー掘りをして初めて北海道に来たという、鹿児島から2泊3日というのは相当厳しい、
ね、すごいですよね。
で矢野さんはですね、普通は雪祭りとか小樽に、まあ、2泊3日だと行くんですけど、はい、北海道っていうのを、よくこの列車の乗りましたねということで質問をしたんですが、はい、まあ、この女性客はですね、でもまあ大変良かったと、雪景色とか動物とか自然をゆっくり見られたので、はい、大変良かったですということで、すごく笑顔で話していただいて、写真もまあ載ってるんですけども、はい、というのはやっぱりエゾシカとかですね、やっぱりタンチョウもやっぱりこの時やっぱりよく見えたということで、うん、書いてありました。2冊目がですね、これは2005年に発行されておりまして、これは北海道幸せ鉄道旅という本で、うん、こちらも北海道新聞社さんの方で出版をされております。各駅列車で道内の鉄道旅行をしましょうという本なんですけど、はい、でこの時は、一転して今度はですね、夏、ノロッコ号に乗ってるんですね、はい、そこで、この釧路湿原をこのノロッコ号に乗っていくんですけども、矢野さん曰くは、釧路湿原へのアプローチは鉄道がいい、もちろん道路は続いている、湿原を見渡す展望台へ、風光明媚なホテルや観光施設へ、けれど湿原の奥へ奥へその中心に入っていくのは道路ではなく、線路だと、うん、でこの時ですね、まだ矢野さんが10代の頃、初めてこの専門線に、乗った時、はい、感動よりも先にまず戸惑ってしまったと、うん、こんなとこまで入っていくのっていうですね、ははは、まあ、どこまでも続く緑のグラデーションに心臓がドキドキしたと、うん、でここは一体どこ とも思ったと、うん、まあ、私たちはこうしょっちゅう乗ってるので、はい、そうは思わないんですけどやっぱり初めて来た方にとっては、なぜ周りにこう家がしばらくほとんどない状態が続くところで、で片や釧路から行くと進行方向向かって左側ずっと湿原が続いているようなところを、はい、まあ、走るので、かなりやっぱりカルチャーショック的なところはあると思うんですね、はい、まあ、これが専門線の、まあ、いいところ でこの時も夏ではあったんですけども、タンチョウとかですね、はい、それから鹿がやっぱり見えたと、ほうほうほう、いうことで、非常にいい感動をしておりました。でこの時も道路に降りてですね、まあ、今もやっておりますノロッコ8001っていう喫茶店があるんですけど、はい、まあ、そちらのマスターもこう出てたりとかして、うん、非常に面白いですよということが書かれております、はい、で最後はですね、3冊目が、はい、矢野さんの本でですね、鉄道で旅する北海道っていうですね、うんうんうん、これは2013年に発行されたんですけども、はい、これは MG コーポレーションさんっていう札幌の会社が、はい、ずっと鉄道で旅する北海道っていう本を出していたんですけど、この特集記事に矢野さんがずっと投稿してまして、投稿っていうかもうメインですわね、
はい、
で、北海道のいろんな路線を紹介してるんですけども、その中でやっぱり専門線を 紹介してまして、はい、でこちらも今回はですね、やっぱり冬にやっぱり乗ってるんですね。うん、なんか釧網線っていうとなんかもちろんその緑が燃えるこう夏もいいんでしょうけど、はい、でもイメージ的にはやっぱり冬の方がなんかこう湿原行も走ってるっていうこともあるんでしょうけども、なんかこう冬の方がこうなんかメインになっちゃうのかなっていう感じがいたします。それでこの本ではですね、ずっとまあ専門線 の網走まで、行くんですけれども、若干この釧路川についての解説もちょっと書いておりまして、はい、実は今年ですね釧路川が治水計画ができて100年という記念の年で、はい、まあ、その中心になるのがこう岩ほぎ水門、まあ、岩ぼっき水門ですね、はいはい、こちらのことも矢野さんこう書かれて、おりまして、でこの岩ぼっき水門を過ぎると、この列車は湿地と林の中を進み釧路湿原駅へと滑り込むと。でログハウスの駅は、林の中にあり名前ほど湿原を感じさせないが実は階段を上ったところには、数ある釧路湿原の展望台の中でも最も雄大な景色が望める舗装下展望台がありそのスケールの大きさを実感することができると、はい、いうふうに書いてあります。で続いて、林を抜け釧路川が左に寄り添うと間もなく舗装下駅と。で、湿原エリアの車窓をハイライトはここからだ。で駅を出発すると右にタッコブ沼を望む広々とした湿地帯を横切り左手に釧路川を見ながら丘の裾を右へ左へと進んでいく、はい、で、湿原を蛇行する釧路川が最も線路に近づくのが次の東路駅までの区間で、夏は川を下るカヌーを目にすることができる、はい、それで東路へというようなことが、書かれておりまして、なんかもうこれ文章を見てても車窓がもう目に浮かぶような感じ、はい、ですね。で矢野さんがですねこの鉄道で旅する、北海道でですね、この後もずっとオホーツク海側にも、はい、行っておりまして、うんうん、で斜里岳をバックにした、清里のあたりですとか、はい、それから知床斜里からですね出て、北浜とか大津海側のことも、ね、いいですね、書いてあります。でただこの本にですね釧網線ももちろんいいんですけども、もう一つ今年全通100年を迎えた、はい、花咲線のことも、書いておりまして、ちょっとそれも紹介したいと思うんですけども、はい、これ最東端を目指す旅、うん、東へ東へと列車を走るというタイトルで、この花咲線を紹介して、おります。でやっぱなんか僕らこうやっぱ釧路に住んでいるせいかあんまりこういう表現というかですねあんまりしないんですけど、もうサブタイトルが最東端の駅と終着駅にたどり着き国境の街のご当地料理をいただくっていう、はい、この国境の街って確かにそうなんですけど、そうですね、はい、あんまり我々地元ではあまり使わないかもしれないですよね、はい、ただやっぱりこういうのが、非常にいい矢野さんらしいなと思って、はい、おります。で、矢野さん今回の普通列車でもちろん根室へ行くんですけれども、うん、ちょっと読みますとですね、釧路から先の根室本線は花咲線という愛称を持っている、はい、花咲と聞くと花咲ガニを連想され、港町根室へ向かう印象から海沿いをひた走ると思ってしまう。ところが海沿いを行く区間はほとんどなく木々に囲まれたどちらかというと森の中を走っていく、うん、それゆえ花咲線はエゾシカが線路に出没することが多く特に冬場となると多い時は1箇所に数十頭から数百頭もいることがある。で線路を横断する鹿と衝突してしまわないように運転手さんはとても気を使うそうだ、もし乗車中に警笛が鳴ってブレーキがかかったら線路上にエゾシカがいるかもしれない、うん、確かにそれはもうその通りで、12月と1月にですね相次いでちょっと根室に所用があったのでほうほうほう、列車に、乗ってきたんですけども、はい、やっぱり別府と上おぼろの間、うん、ちょっと峠を越えるんですけども、まあたくさんいますよね。でもっと驚いたのが落ち石とそのベッド川の間ですね、はい、 ここも越知石の一番こう海が広がって絶景なところは、鹿牧場かと思ったぐらいすんごかったですね。遠くにこう割とこうあそこって風が強いので、
はい、
高い木があんまりないんですよね、低い木ばっかりなんですけど、だからこうスカーッとこう抜けるんです、
はい、
そしたらもう遠くに小さいエゾシカがもうたくさんいてですね。でたまたま昼間通ったのですけど、なんか座り込んでへだり込んでるエゾシカがいて、もうなんかご飯食べてなんか疲れてなんかお眠の時間みたいなようなまあ多分あれがこう夜になってお腹が空くとぴょんぴょん飛び出して、まあ矢野さんが言うようにですね、ちょっと線路に飛び出してきたりとかして、まあそういう事故にあったりもするので、ちょっとあまりエゾシカがその確かにね、観光客の方にとっては面白いかもしれないですけど、でも運転する方にとっても、やっぱりちょっと気使いますし、まあその亡くなったそのエゾシカを今度は野鳥がこう、食べに来るんですけど、まあカラスも含めてですけど、そうするとまた彼らもまた事故にあって、それもまた問題になるという、まあどうしてもこう自然の中で走ってる、列車ですからしょうがないんですけども、なんかちょっと切ない気分にもなるような、鹿たちのつぶらな目を見て、そんなこともちょっと考えてしまいましたですね、はい。それでは今日はですね、矢野直美さんが出版されました本を中心に専門性をちょっとご紹介させていただきました。
鉄尾鉄子の部屋、お送りしてきました。お相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星匠さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄道代表の斉藤修司でお送りしました、
はいはい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。